真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第161夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ニックネームデリコさんからいただきました。バタヤンさん、こんにちは。こんにちは。マヨ読に出会ってから本の魅力を再発見、何かあれば心を埋めるように、また心に余裕があればさらに心を豊かにするように、バタヤンさんおすすめの本を熟読。本は自分の知らない世界に没入させてもらえる素晴らしい兵器ですね。さて、バタヤンさんは本の情報量が多い分、本を手に取り読むことを決めるまで悩みませんか？今はこれだとなる決め手を教えてほしいですといただきました。ありがとうございます。 Spotify からコメントをいただきました。ありがとうございます。嬉しいです。最近 Spotify でアンケート投票ができる機能がつきまして、私もここ何回か使ってみたんですけど、面白いですね。最近マヨ読を聞いて読んだ本ありますかと聞いてみたところ、 89% の方があると答えてくださいました。すごいですね。すごいことですよ。読んでも読まなくても、読んだ気になるだけでもいいと思っているんですけれども、おすすめの本をご共有できるとしたら、それは嬉しいことです。さてさて、デリコさんからのご質問、手に取るそして読むことを決めるまで悩みませんか、決め手は何ですかということへの答えなんですけど、ジャケットですかね。私は割とジャケ買いをすることが多いっていう話を以前にしたかもしれないんですけど、今読み始めるか後にするか決めるのもジャケット、つまり想定を結構重視します。想定の雰囲気、醸し出す空気感みたいなのが今の気分と合ってるかっていうことなんですね。例えば川上美恵子さんの黄色い家とかは、ブルーと黄色のコントラストの強い表紙ですよね。こうパンチの強い表紙なんですけど、この表紙の強さに今は自分の気持ちが負けてしまうかもしれないと思ったら、ちょっと今はやめとこうみたいな感じです。同じブルーと黄色を基調とした想定の本で、原田ひかさんの図書館のお夜食っていう小説があるんですけど、こちらは優しいタッチのイラストの表紙で、こういう感じに惹かれる気分の時もあれば、川上美恵子さんの黄色い家みたいなものにこうワクワクする時もあるし、グビョンモさんの墓みたいなね、驚しい表紙に惹かれる時もあって、まあ、それはちょっと今の気持ちとその表紙の醸し出す雰囲気が合ってるかで決めてますね。あんまり外れることはないです。面白そうって思って買ったけど、例えば書店のポップを見てとか、あとは最近はインスタとか X でフォローしている方のおすすめで、わあ面白そうって思ったら買うことも多いんですけど、なるべく、まあ、一期一会なんでね、忘れないうちにポチッと思い切って買ってみようって思ってるんですけど、でも今じゃないなって思うことも多くて、買ってはおくけど読まずに取っておく、すぐに読み始めないことも結構多いんですね。積読っていう言葉はあまり好きじゃないので使わないんです。積まないし積まない主義なんです。本は横に積むようになったら、つまり本棚に縦に入れることができなくなったら、本を譲ったり古本に回すとか寄付するとか誰かにあげるとか、手放して減らすっていうルールにしているので、なるべく横に積み上げないようにしていますね。で、積読じゃなくて、そのあえて波が来るのを待っている状態の本を、波待ち本とでも読みましょう。今回初めて言ってみますけど、そのちょっと読み始めて気持ちが乗らないとか乗り切れないとか、なんか全然頭に入ってこないっていう時は結構あって、でもまた違うタイミングで読めば、あるいは違うシチュエーションで読めば結構ぐんぐんいける時もあるんですよ。だから今じゃないだけっていうか、その本にふさわしい波が来るのを待つっていう感じで、 そういう波を待っている本が私の場合は常に何冊かありますね。忘れているわけじゃなくって、またこう波が来た時に読もうと思っている本があるという感じです。今日はそんなわけで、年末年始に買った本、買ったけどまだ波待ちの本などを、なんで買ったのかも含めてご紹介する回にしたいと思います。まずは自社本からいきましょう。講談社の本を全然紹介しないからそろそろ来られそうっていうわけじゃないんですけど、まあ、結構ちゃんと買って読んでいます。あ、ちなみに自社本、自社の本、講談社の本はですね、自社に売店がありまして、給料天引きで買えるんですよ。少し安く、羨ましいでしょう。給料天引きならお金を払った気があんまりしなくて、恐ろしいほど買ってしまうんじゃないかと心配になるかもしれないんですが、実はそんなになんですね。なかなか売店が空いてる時間にフラッと行くってことができなくて、会社にいる時間ってこう会議とか面談とか何かしら予定が入っているから会社にいるわけで、帰る頃になると売店がまあ大抵閉まっちゃっているっていう感じで、ただ年末はちょっとまとまって読みたいなと思って、お休みに入る前に買って帰ったのは、これからご紹介する3冊です。まずは島中淳さんのここでは祈りが毒になるです。これはですね、2022年の年末年始に、ミモレの方で一気に読みたいちょいコア小説5選として紹介した中の1冊、島中淳さんのここでは誰もが嘘をつくという小説がありまして、その続編なんですね。お、続編が出てると思って買いました。舞台は函館の医療刑務所で、そこで働く矯正医官、つまり刑務所のお医者さんたちと受刑者のお話です。刑務所に入っていてもお医者さんにかからないといけない、まあ、持病がある人もいるし、治療を受けなきゃいけなかったり、獄中で病気になる人もいるわけですよね。で、今回は妊婦の受刑者、刑務所で出産するってこともあり得るわけですね、がテーマになっています。面白かったです。またちょっとどっかで紹介するかもしれません。で、これは一気に読み終わってしまいました。さて、もう一冊は東野圭吾さんの加賀恭一郎シリーズの最新刊、あなたが誰かを殺したです。これは今書店にドーンと積まれているでしょうか。これはまあ読んどかなくっちゃって感じで買いました。ちょうど東野圭吾さんのある閉ざされた雪の山荘でが映画化されていて、1月12日についに公開ですね。私はちょっと先に試写で見させてもらったんですけど、これも閉ざされた山荘でっていうくらいですから、閉ざと離れた山荘ものですけれども、あなたが誰かを殺したも別荘地で起こる事件ですね。これは鉄板というか、いつ読んでも面白いに違いないから、もうちょっと頭が疲れてる時に撮っておこうと思って撮っておいています。もう一冊は武田ダニエルさんの Z 世代的価値観っていうエッセイ本、世代論本を買いました。武田ダニエルさんの前作世界と私の A to Z がすごく面白かったので、2冊目も楽しみにしていました。気になるトピックから順番に大事にちょびちょび読んでるんですけど、中でもさよならインフルエンサー消費とか、マッチングアプリでセラピーを探すっていう話とか、本の TikTok 売れ現象とそれへの反発などの話が面白かったです。これもまたどっかでじっくりご紹介したいと思いました。もっとこのペースだとすごく長くなってしまう、どんどん行きましょう。この年末年始に読んだ本、読み終わった本から行きますね。まずは市穂道さんの新刊罪でミック短編集です。あと綿谷梨沙さんのパッキパキ北京も書いて読みました。この2つ検索して表紙をちょっと見ていただきたいんですけども、テンションが似ていますね。パンチ力といいますか、赤を基調としたどぎつめの表紙に惹かれる気分だったんだと思います、年末の私が。 どちらもさすがの面白さでした。裏切らないですね。一応さんも綿谷さんも何かまた違う魅力を見せてもらったような感じがしました。油が乗ってるっていう感じがしますね。あと読んだのはですね、北欧ミステリーの巨匠アーナルデュル・インドリダソンの犯罪捜査官エーレンデュルの人気シリーズですね。舌を噛んでしまいそう。アーナルデュル・インドリダソンという作家さんで、アイルランドのミステリー小説なんですけれども、湖の男、玄関の町、印と3冊前に買ってあったんですけど、なかなかこう波待ち状態で手をつけられてなかったんですね。北欧ミステリーってちょっと今言ったように名前がややこしい、あんまり聞き慣れない登場人物の名前が出てくるんで、よっこいしょって感じがあるんですけど、読み出すとすごく面白いですね。お正月に一気読みしてしまいました。最近ちょっと韓国ものばかりに手が伸びて、北欧ミステリーをないがしろってことはないですけど、まあ、ちょっと離れてたんですけど、気持ちがやっぱりすごく面白かったな。北欧ミステリー特集をこのマヨドクでやりたいと思います。さて最後は今波待ち本でまだ読んでないやつを3冊紹介しますね。まず1冊目は安藤雄介さんの仕事のためには生きていないっていう、生きてない仕事のためには生きてないっていう小説です。安藤雄介さんっていう方はですね、初めて読みます。この本で初めて手に取りましたけれども、タイトルがいいなと思って惹かれて買いました。これは仕事が始まってから読もうと思って、仕事がしんどくなってきたくらいに読もうと思っていて取ってあります。もう一つはカンファゲルさんの、これ韓国の小説ですね、短編集大丈夫な人というのを買いました。クビョンモさんの墓の役者の幼いその子さんが訳されていたので、きっと面白いに違いないと思って買いました。大丈夫な人っていうタイトルもいいですよね。大丈夫じゃなさそうで、女の日常はサスペンススリラーって帯にあります。面白そうでしょう。ちょっと怖そうな表紙です。これはもう少し気持ちが意地悪な時に読もうと思っています。さて最後の一冊ですね、最後はノンフィクションです。杉田俊介さんの男が男を解放するために非モテの品格という本です。去年はフェミニズムとか職場の男女格差、それからハラスメント、性暴力などの本もたくさん触れた1年でした。小説も同世代の女性作家さんの、まあ、シスターフッド的なものはもともと好きでもあるんですけど、たくさん読んだ気がしますね。まあ、その反動じゃないんですけれども、男性の辛さみたいなものに今年はフォーカスが当たるんじゃないかなと勝手に思っています。マッチョな男社会で生きづらい思いをしている人たち、男の人も声が上がり始めるんじゃないかとか考えたりします。これはまた会社が始まってから、そして私もマッチョな男社会にどっぷり戻ってから読もうと思って取っておいています。さて今日は一気にいろいろ紹介しちゃいましたが、神フレーズは武田ダニエルさんの Z 世代的価値観からご紹介して終わりたいと思います。かつてストレスと名指されていた体験がトラウマと呼ばれることが多くなった。科学的に立証された心理学的な病状ではなく、単に不快な体験を表すためにカジュアルに用いられると、より深刻な状況と区別できないまま矮小化されてしまう危険性もある。我々の行動原理をより正確に理解しようという動機から生まれた社会現象であっても、多様な経験を一括りにしてしまっては本末転倒だ。とあります。ここにあるようなあるワードが、多種多様な経験体験を一括りにしてしまう危険性っていうのは、もしかすると今年のテーマかなって思いましたね。これを読んで、味付けの濃い味わいのはっきりした言葉って、まあ、使い出すと戻れないっていうか、そういうの言葉がなかった頃に戻れないっていう 感じがします。ちょっとした不快な体験とトラウマやハラスメントや性暴力に近いような体験とは、一緒くたにされるべきではないですし、川上美恵子さんがあるインタビューでもう使わないって思って言葉がいくつかあるっていうお話をされていて、すごく興味深いなと思ったんですけど、ゲリラ豪雨とかを挙げてたか、何々難民とかいう言い方とか、ファンデーション難民とかかな、もう使わない、使いたくないっていう感覚を言葉に対して大事にされているんだなって思ったんですよね。味付けの濃い言葉って私は言いましたけど、ゲリラ豪雨みたいなのもその一つだと思いますが、また今年も生まれるでしょうけど、今年も新しい流行ワードがわって広がって何かを一括りにしてしまうんじゃないかなと思うんですけど、そういうものに気をつけていこう。使いたいか、自分が使う、流行ってたとしても自分が使うか使いたくないかっていうことに対しては、こう繊細さを保っていこうっていうふうに思いました。さて、今日もお付き合いいただきありがとうございます。今年もいろんな面白い本との出会いがたくさんありますように。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介しています。お便りはインスタグラムのまた読む、もしくはスポティファイ、ボイシーのコメント欄からでも結構です。お待ちしております。それでは皆さん、また水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。